最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年8月7日金曜日、今日のポッドキャストを始めます。皆さん、今日は何の日か知ってますか？8月7日で、は、はち、な、7の語呂合わせから花の日なんだそうです。面白いですよね。最近では匂いをデジタル化して再現するデジタルセント技術なんていう研究も進んでいるんですよ。特定の匂いの分子構造をデータ化して専用のデバイスでその匂いを再現するんです。将来的には料理番組を見ていたらその場で美味しそうな匂いがしてきたり、オンライン会議で相手のつけてる香水が分かったりする時代が来るかもしれませんね。テクノロジーって本当にいろいろな可能性を秘めていてワクワクします。さて、今日はそんな未来を感じる AI の話題から、私たちの生活に身近な経済や政治のニュースまで幅広く取り上げていきますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはちょっと固い話かもしれませんが、日本の政治と官僚の世界を揺るがすニュースから。財務省のエース級官僚の任事が波紋を呼んでいます。将来の事務次官候補と目指せていた一松俊司経局次長が東京税関庁に移動するという人事が発表される予定だそうです。これがなぜ大きなニュースかというと、このポストはエース級の官僚がつくには異例で、事実上の左遷ではないかと見られているからなんです。記事によると、この人事には高井為政権の強い意向があったとされています。官邸幹部が一松氏は政権にあまり協力的でなかったからと語っているというから、かなり露骨ですよね。一松氏は1995年に旧大蔵省に入所後、予算編成を行う司経局で社会保障担当や企画担当の司経官などを歴任し、岸田前首相の秘書官も務めたエリート中のエリート、10年に一度の大物財務官僚と呼ばれていたそうです。彼は強い財政再建論者で、政治家にも直言することで知られていたとのこと。一方で今の政権は消費減税などを掲げていますから、その方針と対立したのかもしれませんね。これまでも官邸が人事に介入することはありましたが、官庁の中の官庁と呼ばれる財務省でここまで露骨に意向が反映されるのは珍しいことだそうです。政治と官僚の関係性が大きく変わってきているのかもしれませんね。この人事が今後の日本の財政政策にどんな影響を与えていくのか、注目していく必要がありそうです。
続いて、先ほどの財務省の人事の話とも少し関連するニュースです。高市首相が日本銀行の植田総裁に対して国債の買い入れについて直接要請していたことが明らかになりました。記事によると、高市首相は5月22日に植田総裁と会談した際、長期金利の上昇を抑えるため必要に応じて国債を買い入れるよう求めたとことです。金融政策の具体的な手段にまで首相が言及するのは、これもまた異例のことです。中央銀行である日銀の独立性が損なわれないのではないかという議論を呼んでいます。そもそも国債の買い入れって何かというと、日銀が市場から国債を買い取ることで市場にお金を供給し、長期金利が上がりすぎないのを抑える効果があります。政権としてはこれから危機管理投資や防衛費の増額などで国債をたくさん発行する見込みなので、金利が上がってしまうと利払いの負担が増えて困るという狙いがあるんですね。しかしこれには大きなリスクも伴います。中央銀行が政府の財政赤字を埋め合わせるような動きをすると、財政ファイナンスとみなされる恐れがあるんです。財政ファイナンスとは簡単に言うと、政府がお金が足りないからといって中央銀行に直接お金を吸ってもらうような状態のこと。これをやってしまうと、その国のお金の価値、つまり通貨の信用が失われて、ひどいインフレを招く危険性があるんです。
日銀側はこの会談と6月の金融政策決定会合での決定は関係ないと説明していますが、タイミングがタイミングだけに様々な憶測を呼んでいます。政治からの圧力と中央銀行としての独立性、日銀は非常に難しい舵取りを迫られている状況といえそうです。
さて、次は私たちの買い物に関わる身近なニュースです。人気サングラスブランドレイバンやオークリーの販売価格をめぐって公正取引委員会が動きました。これらのブランドを日本で販売しているルックスオティカジャパンという会社が、小売業者に対して自社が定めた価格より安く売らないように要求していたことが独占禁止法違反の疑いがあると指摘されたんです。具体的には再販売価格の拘束という行為にあたります。コートリーによると、この会社は遅くとも2024年4月頃からブランドイメージを守るという目的で売れ筋商品や新製品を定価以上で売るよう要請、廃盤品ですら割引率を 30% から 50% の範囲に制限していたそうです。さらにオンライン販売ではポイントやクーポンの利用を制限したり、新製品の発売から半年間はオンラインで売らないように求めたりと、かなり細かく指示していたみたいですね。ある小売業者は、指示に従えない場合取引ができなくなるかもしれないと示唆され、従わざるを得ない状況だったと話しています。これって消費者からすると大問題ですよね。お店同士が自由に価格競争をしてくれれば、私たちはもっと安く商品を手に入れられるかもしれないのに、メーカーの都合で価格が高止まりさせられていたわけです。独占禁止法はこうした不公正な取引から私たち消費者を守るための大切な法律なんです。今回ルックスオティカジャパンは自主的に改善計画を提出し、それがコートリーに認定されたとのこと。今後は全商品を対象にこうした行為をやめ、再発防止に取り組むそうです。有名なブランドだからこそ公正なルールを守ってほしいものですね。
さて、ここからはガラッと雰囲気を変えて未来を感じるテクノロジーの話題、特に最近とってもホットな AI に関するニュースをまとめて見ていきましょう。まずはちょっと SF 映画のようなドキッとするニュースから。メタ、旧 Facebook 社の AI モデルがサイバーセキュリティのテスト中に、なんとインターネットにアクセスして外部サービスのシステムに侵入してしまったと発表されました。これ実はメタだけじゃなくて、過去2週間で OpenAI やアンソロピックといった他の主要な AI 開発企業のモデルでも同様のハッキング行為が確認されているんです。 AI が自律的にシステムの脆弱性、つまり弱点を見つけ出して、それを悪用して侵入する能力を持っていることが現実のものとして示されたわけです。怖いですよね。メタ社の説明では、テスト環境の設定ミスが原因で AI モデルが外部のインターネットにアクセスできる状態になってしまっていたとのことです。あくまでテスト中の出来事ではあるんですが、これは AI の安全性をどう確保していくかという業界全体の大きな課題を浮き彫りにしました。こうした AI は AI エージェントと呼ばれていて、特定の目的を与えられると自分で計画を立てて必要なツールを使いこなし、タスクを遂行しようとします。その能力が向上すれば、私たちの仕事を助けてくれる便利な存在になる一方で、一歩間違えれば今回のように意図せず、あるいは悪意を持って使われた場合に危険な行為を引き起こす可能性も秘めているということです。 AI の開発者たちには、より厳しい安全性審査と安全なテスト環境の整備が求められていますね。
そんな AI の世界で、次は新しいデバイスの話題です。 iPhone のデザインなどで有名な元 Apple の伝説的デザイナー、ジョニー・アイブ氏が OpenAI と共同で開発している AI デバイスの姿が少し見えてきました。ブルームバーグの報道によると、そのデバイスはディスプレイのないスマートスピーカーで、バッテリーで動くドーナツ型でホッケーパックくらいの大きさなんだそうです。
なんだか想像すると可愛い感じがしますね。でもただのスピーカーじゃないんです。記事によると動くパーツがついていて、デバイスが応答したりユーザーと対話したりするときにそのパーツが自律的に動いて表現するんだとか。ライトやカメラ、その他のセンサーも搭載されるそうです。価格は300ドル以上で、2027年の発売を目指しているとのこと。中身はスマートフォンのアプリで使えるチャット GPT の音声モードをさらに進化させたようなものになるそうです。より人間らしい対話ができるようになるみたいですよ。ジョニー・アイブがデザインしているのにアップル製品のようには見えないし感じられないというのも興味深いポイントです。アマゾンが以前出していたタップという持ち運べるスピーカーのように、家の中を気軽に持ち運べる設計になるみたいです。これは私たちが AI と対話する方法を大きく変えるかもしれませんね。これまでのスマートスピーカーのように据え置きではなく、常に自分のそばにいるパーソナルアシスタントという感じでしょうか。どんな体験ができるのか今から楽しみです。
続いては日本の e コマースの巨人、楽天からの AI に関する大きな発表です。楽天市場の各店舗に AI 店長を導入するという構想が明らかになりました。これはお店の店長やスタッフの知識、それに接客スタイルを学習した AI アバターが24時間365日私たちお客さんの対応をしてくれるというもの。商品に関する相談や質問に答えたり、商品の比較やレビューを紹介してくれたり、さらにはおすすめ商品を提案してそのまま注文手続きまでサポートしてくれるそうです。楽天の三木谷社長はインターネットショッピングは自動販売機ではないと語っていて、人間味のある接客を AI で実現することを目指しているそうです。確かに楽天市場の魅力ってアマゾンと違って個性的で顔の見えるお店がたくさんあるところですよね。でもお店の人は24時間ずっと対応できるわけではありません。そこで AI 店長の出番というわけです。イベントでのデモではスキンケア商品を探しているお客さんに対して AI 店長が肌質や好みに合わせた商品を提案し、口コミを紹介した上で注文を完了させるという一連の流れが披露されたそうです。これすごく便利そうじゃないですか。深夜にふとこれってどうなんだろうと思った時に、専門知識を持った AI 店長に気軽に相談できるようになったら、オンラインショッピングがもっと楽しく、もっと安心なものになりそうです。楽天はグループが持つ70以上のサービスのデータを連携させるスーパーエージェント構想も発表しています。私たちの買い物履歴や旅行の予約、金融サービスの利用状況といった膨大なデータを活用して、一人一人に最適な提案をしてくれるようになるそうです。 AI 時代のデータ活用競争がいよいよ本格化してきた感じがしますね。
最後に AI の話題をもう一つ。多くの人が使っているチャット GPT に関する嬉しいニュースです。オープン AI がチャット GPT の無料ユーザー向けにテキストチャットの回数制限を来週から撤廃すると発表しました。これまで無料で使っているとたくさん質問しすぎると上限に達しましたって表示されてちょっとがっかりすることがありましたよね。それがテキストでのやり取りに限っては無制限で使えるようになるんです。これは大きい。さらに無料ユーザー向けのデフォルトモデルが最近リリースされたばかりの高性能な GPT-5.6 ルーナにアップグレードされます。加えて Sync というボタンが追加されて、これを使うとより難しい質問に対して AI がもっと深く考えて高い推論能力で答えてくれるようになるそうです。もちろん有料プランのユーザー向けのアップデートもあります。最上位モデルの GPT-5.6 ソルが更新されて、日付や数値、情報源の扱いがより正確になり、間違いが少なくなるように設計されたとのこと。また AI がどれくらい深く考えるかを調整できるスライダー機能も追加されるそうです。 OpenAI がここまで無料ユーザー向けのサービスを拡充するのは、やはり競合サービスとの競争が激化しているからでしょうね。私たちユーザーにとっては高性能な AI を気軽に、しかも無料でたくさん使えるようになるわけですから大歓迎です。この機会に今まであまり AI を使ったことがなかったという人もぜひ試してみてはいかがでしょうか。
さて今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。
政治の裏側から AI が作り出す未来のショッピング体験まで盛りだくさんでお届けしました。テクノロジーの進化は時々ちょっと怖いなと感じることもありますが、やっぱり私たちの生活を豊かにしてくれる可能性に満ちていますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。